西川先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週も本テーマの前におしゃべりが盛り上がりまして、
そうですね、サンタクロースの話とかですね、
これが受けているようで先生今週もちょっとですね、はい、西川医師 の、 この趣味とか、はい、お人となりに迫りたいと思うんですが、
そのうちだんだんあれですね、3サイズまで言わなきゃいけないです不安でしょうがありません。
実ははい、すごいご趣味で、はい、ハーレ
ー、あ、そうなんですね、
お持ちなんですね、大きな大きなバイク。
もともと僕 50cc のスクーター乗ってたらですね、それを見かけたあるその看護師さんがですね、なんかサーカスのクマみたいっていうふうに言われたのがですね、僕の中でちょっとトラウマとなりまして、ちょっと大きいバイクに乗りたいなと思って、まあ、ちょうどもう40過ぎてましたけど、40の手習いで、それで教習所に通いまして、それで時間をかけて免許を取って、大きいバイクに乗せてもらっています。
でも今なんか早朝でらして
あ、そうなんです
ちょっとそこもよろしいですか。
そうですね、ハレバレクラブというハーレーバレークラブというですね、そういうチームを作りまして、それは医療関係者で結成されて、それには、ドクターもいればナースもいれば作業療法士、理学療法士いたり、放射線技師もいたり、いろいろな、そのあるいはその製薬会社の人たちとかいて、みんなそのバイク好きなもので集まって、でも皆さんは転勤族でもあったりするので、全国にこう散らばって、それで それぞれの地域でそのハレバレクラブの多分名前をこう使いながら、おそらくみんなでさらに新しい仲間を作りながらやってるだろうということから、ってことは僕はそのリーダーをやらせてもらってるので、よし総長と名乗ろうということで
ハレバレクラブ総長、
ハレバレクラブ総長ということで、全国にメンバーを持つ、そうですね、全国に射程を持つ
一度いわゆる医療関係者でお医者様も多く参加しているこのハレバレクラブで、ちょっと怪しい事件というか、さようならって言ったつもりが、なんか地域住民が驚いたみたいな出来事があったそうですけどそう、
今ハレバレクラブとしてですね、いろいろとその地域のですね、特に復興支援とかですね、そういうような活動にもちょっと参加させてもらって、そのハーレーに乗りながら、そのいろんな場所にちょっと岩泉行ったりとかですね、そういうところ一応行ってですね、それで皆さんと綿飴を作ってみたりとかですね、いろんなことをこうちょっとやりながらですね、地域の方々との交流を図ったりとか、僕はあとサンサ踊りもやってるんで、そのサンサのちょっとそれをこう披露したりとかです、そういうようなイベント、笛を吹いたりですね、そういうことをやっている中で、いろいろと皆さんと一緒に記念写真とかなんとかって撮ったりっていう時に、そろそろ帰ろうかなって時に、ちょっと待ってって言ったら、その人を中心にぐるぐるぐるぐる回るなんてまるでなんか絡まれてる人みたいになったというその事件の話だと思うんですけども、決して僕らはやっぱり心優しい、Born to be Wild って曲がありますけど、僕らのテーマは Born to be Mild といってとにかくマイルドになりたいということで、そもそも活動しておりますので、そんな見かけてもですね、見た目は怖いかもしれないけども、
優しい、
足元に歩いてるアリすらすべて避けて歩くような者たちですのでどうぞよろしくお願いいたします
復興支援の活動もそういう形でやってらっしゃる、
やらせてもらってました、
という西川先生、機能的脳神経外科ということで、先週は1週目のお話でしたけれども、その顔面痙攣ですとか、三叉神経痛、舌咽神経痛などというお話がありまして、それはいろいろな治療法、また手術のお話いただきましたけれども、ちょっとおさらいさせていただきますと、のボツリヌスという薬、
このボツリヌスっていうのはですね、その緊張している筋肉に直接打ってあげて、その打つことによってその筋肉をこう、一時的に軽く麻痺させてしまうというお薬なんですよ。それは顔面痙攣とかで顔の筋肉がひくひくひくひく勝手に動いちゃうような方にそれを打つと、もともとの原因はその先週お話した通り、神経が過剰に興奮することによって筋肉が過剰に動いてしまうということが背景にあるんですが、その過剰に動く筋肉そのものをちょっと鈍感にしてあげるんですね、そのボツリヌスっていうその注射を打つことによって。
来週ちょっと詳しくそのあたり、
そこ詳しくお話したいと思いますが、それがボツリヌス治療というものなんですね。これは来週 どうぞお聞き逃しなく、
ね、そうです、もうすでに予告が入りましたけれどもそしてあの手術ということで、はい、その神経と、はい、そしてあの剥がしてあげるという話がありましたけれども、はい、血管と、
そうですね、
今日はニューロモデュレーションということで、はい、何ぞやと思ってラジオ聞いてる方いらっしゃると思うんです
よね。これはですね、その神経 の, その機能がまあ低下している、まあ、あるいはちょっと、バランスが悪くなっている人を、まあ、あの先ほどの顔面痙攣とかはその原因が血管による圧迫とかだったので、その圧迫を解除してあげればいいということなんですけど、はい、そういうその原因となるものっていうのがちょっとまあ見つからない難病というものがやっぱりあるわけですね。それが、はい、パーキンソン病であったり、あるいはあの腰のヘルニアとかをやった後でもまだ痛みが残っちゃってるような方、うん、それは神経そのものの機能障害として、もうそこには原因がないんだけど神経に染みついた機能障害として起こってるような方、そういった方にその光学技術の力というかですね、要は機械ですね、その刺激用の細い電極のようなものをですね、脳であったり脊髄であったりでを刺激をすることによって、その神経に起きているアンバランス、その機能のアンバランスを整えてあげようという治療が、ニューロン、いわゆる神経のことですね、モデュレートっていうのは調整するっていうことなんですけども、それを、まあ、合わせた造語なんですけど、ニューロモデュレーション治療といって、まさにその機械工学技術との融合、そういう治療法ということなんですね。
あのヘルニア、そうやってもう手術して大丈夫なんだけど痛いっていう時に、はいはい、いやもう実際大丈夫、治ってますよって終わってしまっても痛いんだっていうことってありますよね。
そうそうそう、痛みっていうのが結構残ってる方、うん、そのヘルニアに限らずですね、様々な、例えば脳卒中の後にその痛みというのが強くしばらく経ってから出てくるとかですね、そういう病気もあれば、さまざま本当に神経に由来した痛みって本当さまざまあって、その全てに効果があるわけではもちろんないんですけども、その中でも特にまああの効果が期待できそうな神経痛というのがいくつもありまして、それに対して行う治療なんですね、はい、
以前この番組で先生が実際に手術なさって治療してらっしゃる脳深部刺激療法、はい、脊髄刺激療法というこの2つありましたけれども、この世界に入ってくるわけ
ですね。そういうことなんです。それがまさにニューロモデレーションの代表的な治療法なんですね、はい、
じゃあぜひあの前回聞いてらっしゃらない方にも進化したバージョンのこのお話を聞かせてください、
ねまあ、じゃあ脳深部刺激療法の方から話を始めましょうか、はい、脳深部刺激療法というのはその主にパーキンソン病などに代表されるようなその付随運動症といわれる、まあ、自分の意思とは関係なくこう筋肉が動きすぎちゃったり、あるいは筋肉がこわばっちゃって動かなくなっちゃったりというような、そういうご病気に対して、その原因となる脳の中の神経細胞の集まり集落があるんですけど、それ神経核っていうのを呼び方をするんですけど、そこの、まあ、いくつかある神経核同士のこうネットワークって言ってね、そのまあいうようなリレーのようなことをやって頭の中ではですね活動してるんですけども、そのリレーがうまくいかなくなってるのがそういった患者さんの背景にあるので、そこを電極を、細い電極をですね、そのまさにその核となる場所にですね、その入れて、そこを外から刺激してあげることによって、そういったリレーを行っている神経核同士のネットワークを正常に近づけようと、そうすると運動症状が劇的に改善するという、そういう治療法が脳深部刺激療法というものなんですね。前回はそういう治療法の説明ということでちょっとあの紹介をさせてもらったんですけど、今あの小田さんおっしゃったその進化したというのはどういう点かというと、実はその刺激をただ送るというのは今までであれば、まあ、僕がそのある特殊な機械で刺激の強さとかそういうのをもうインプットしたプログラミングをその胸に入れてるパルス発生器って言ってね、胸からその胸のちょうどおっぱいの下あたりにこうペースメーカーって、心臓悪い人に入れるペースメーカーみたいなものを入れるんですけども、そこからの、あの電気が頭の方にこう流れる、その電極を通して流れるわけですけども、全部体の中に入っているものですけども、それを通して頭の中に電気を流す、その電気っていうのはまあ24時間365日僕が設定した通りにそのまま動き続けるというものだったんですが、最近の新しくここまさにその先月先々月あたりから出てきた新しいこの機械というのはですね、 脳の中のその神経核のその働きを入れた電極そのものが感知して、でパーキンソン病の症状が出てる時に特徴的な脳の活動パターンっていうのがあるんですね。でそれをその胸に入れた電池と連動して、あ今それが起きてるねって時に刺激を強めてくれたり、で逆に今あ落ち着いたねっていう時には刺激を弱めてくれたりというような、そういうまさにこう機械がより賢くなりまして、その AI ですね、賢くなりまして、そしていろいろと調整をしてくれるっていうような機能が搭載されたのがまさに最近出てきたということなんですね。
すごいですね、
すごいですね。
西川先生のこう助手となって、そうですね、AI がこうい
や僕が助手となってるような感じになるんだと思いますよ。
もうじゃあ、この時にはこうとケースバイケースで動いてくれる、
まあ、多分そう動いてくれるんだと思います。ただそのきちんとそれを動かすためにはやはりそのきちんとした場所に、電極が当たってる必要があって、まあ、もちろんそのテクニカル技術的なその正確さっていうのがさらに求められて、まあ、今までもそうなんですけどね、よりシビアに求められてるなというようなプレッシャーは感じております。
確かにずれたら
そうですね、あんまりそこはその脳の活動をですね、うまく拾えなかったり、というようなことなり起こることもあるというのは聞いてまして、まあ、幸い今のところそういうふうなことはないんですけどね、
こうイメージを浮かべますと、私たちが例えばこう針治療を受けたりするようなその刺激のものが体の中に脳に入っているっていう、
そうですね、まあ、針治療とはまたちょっと意味合いは違うんですけども、脳の中に、まあ、そのネットワークを崩すようなそういったその活動のちょっと不調和が起こっているところを外から電気、外からというか、まあその中からというか電気をバッと与えてあげると、それがまあちょっとこうカンフル的になってこう戻ってくれるという、そういうのを繰り返しやってくれるようになったということなんですね。今まではいらない時間帯もバーッと流れているということが電池の消耗にもつながるし、あるいは逆に体が必要以上に動きすぎちゃうような不随運動を引き起こしたりということの原因にもなっていたということは言われてはいるんです。ただそれをどうしようもなかったんですね。まあ、ちょっとその時間帯は少し不便を感じるけども、まあ、ちょっと我慢しようかねというような感じで行くしかなかったのが、これからおそらく、まあ、もっともっとね、これがこうもう少し洗練されていくと思いますけど、この機械そのものをね、それでより感度が高くなってくると、もっともっと、まあ、使い勝手がよく、より賢くはなってくるんだなとは思います。